今朝の説教の結論は、このヘブライ人への手紙の8章の最初の1節2節にあります。そこにこう書いておりますね。私たちにはこのような大祭司が与えられていて、天におられる大いなる方の玉座の右の座につき、人間ではなく主がお立てになった聖女、また真の幕屋で仕えておられるということです。ちょっと長い文章なんですけど、これはもっと短く言えばどういうことになりますかと言いますと、私たちに与えられた大祭司イエス・キリストは復活され、十字架につけて復活され、神の右の座に仕え、天上の聖女で仕えています。イエス様はよみがえって天に昇られて、神の右の座に仕えて、そして天上の聖女で仕えておられます。これが今日の結論であります。この天上のイエス・キリストのお姿に目を向けていきたいのであります。そこで初めに、イエス・キリストはよみがえってこの神の右の座に仕えたというふうに記されておりますけれども、この神の右の座ということは一体どういうことだろうか。実はこれは使徒信条で、ただいま私たちも告白しました告白の中に、イエス様は十字架につけられ、そして天よみがえられて、よみに下り三日目によみがえられ天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえりという言葉がありました。ですから私たちはこの言葉に大変馴染んでいるかと思うんですけども、一体これはどういうことを私たちに伝えているんだろうか。キリストはよみがえり、40日間人々に現れ、それから天に上げられ、人々の目から見えなくなったということが使徒言行録にも記されて、一章のところに記されております。人々の目から見えなくなったということは、消えてなくなってしまったそういうことではなくて、消滅したんじゃなくて、それは天に上げられたということだ。じゃあ天とは何なんだ。天っていうのは、我々はこう空の彼方にあるものというふうに、こう、まあ、天空という言葉もありますけれども、考えやすいのでありますけれども、この宇宙飛行士が初めてこの地球を飛び出して、取り巻いている大気圏を突破して大気圏外にこう出た時にですね、こんな言葉を言ったということが伝えられているんですね。大気圏外に行ってみたんだけれども、神様はいなかったよというふうに言ったというんですよね。あ、なるほど。そしてその方はやっぱり地球を取り巻いているその大気圏というんですかね、そういうものを超えたところに神様はいるというふうにその方は思っていたのかもしれません。しかし聖書によれば、この天も地も実は神様が作ったものなんですよね。ですからその中に神様がいるということは、まあ、考えられないというんですかね、いうことであります。まあ、いずれにしましても、神の右というのは場所的な意味、つまりこの地球の外側のそういう天空のですね、そういう場所というよりもですね、そういうことではなくて、神と本質的な一致、すなわちイエス・キリストは神と同じくなられたんだということを表す言葉が、実は神の右に座すという、まあ、そういう意味であります。ピリピ人への手紙には、イエスはへり下って死に至るまで従順でした、このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのですと。すなわち 天に上げられたキリストは礼拝されるものとなった、不死を拝まれるもの存在となった、そういう意味がここに記されております。イエス・キリストの昇天は復活という歴史的な限界における歴史的事実であったんですけれども、それに基づきながら神と本質を同じくする、そういう存在とされたと。その意味でキリストは天に昇られた姿、天に昇られたのであると、まさにそれは神と同じくなったんだという意味がそこにあるんですね。そして従いまして、神様っていうのは姿は見えないんですけれども、どこにでも存在している、日本だけじゃない、あらゆる世界の国々どこにだって、これは一応哲学神学ですかね、そちらの方では偏在といったような言葉ですね、あまねく存する、あまねくそこにいますというような意味で、偏在といったような言葉で表しているんですけれども、キリストはそのようにして聖霊によって、実はですから天に昇られたんだけれども、その我々の目から見えなくなったんだけれども、また同時にその聖霊によって私たちのところにも臨在されるような、そういう方となったということであります。とりわけ神の民の礼拝に、祈りの場に、伝道の働きの中にキリストは臨在して共にいてくださるということであります。キリストは言われました。私は世の終わりまであなた方と共にいると。それはそういう意味であります、ね、目に見えないんだけれども、姿は見えないんだけれども、共にいるとキリストは言っておられる。キリストは私たちの肉の目には見えなくなって隠されているんでありますけれども、信仰者たちと共にいるということを明らかにしたと。またキリストはヨハネ福音書の中で、私はあなた方をみなしごにしてはおかない、あなた方のところに戻ってくる、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る、私が生きているのであなた方も生きることになると、そういうふうに言われました。あなた方を孤児とはしない、一人ぼっちにはさせません、あなた方のところにまだ戻ってくるというのはそういう意味でありますね。そして共にいてくださる。キリスト者はこの世にあってさまざまな試練や迫害や困難を経験します。またいろいろな不合理な出来事にも直面いたします。しかし神のご支配はキリストを除外してはなされることがなくなった。言い換えれば、キリスト、神のご支配というのはキリストを通して行われる、あるいは神の右の座にですね、キリストがおられるということは、神のご支配はこのキリストを抜きにこのなされるのではないということであります。従いまして、ハイデルベルク信仰問答の中にですね、こういう言葉が、たびたびこれも引用してるんですけども、神様の摂理ということを説明した中に、我々はあらゆる不遇の中にも忍耐深く、幸福の中には感謝し、未来のことについては我々のより頼むべき父によく信頼するようになり、もはやいかなる被造物も我々を神の愛から離れさせることはないようになるのであります。私たちは不遇の中には忍耐を、幸福の中には感謝を、未来のことについては信頼をしなさい、そういうことの根拠は何かっていうと、それは イエス様がその神の右の座に、右に座しておられる。つまりイエス様は私たちをですね、どんな被造物も試練も迫害も困難もさまざまなサタンの攻撃もですね、我々にはあると思うんですけど、そういうことに直面する私たちに対してイエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできなくなった、できないんだ。これはローマ人の手紙の第8章に書いてるんです。つまりイエス様が天にいらっしゃる、神の右の座におられるということはですね、このイエス様の存在抜きに神様はですね、支配されないんだということなんです。だから、私たちはイエス様によって示された神の愛から私たちを引き離すものは何もない。私たちはこの神の愛を信じて、苦しい時には忍耐をしていきなさい、幸福の中にあっては感謝をしなさい、未来のことについては信頼を、神に対する信頼を持っていきなさいということができるようになったんだということを、このハイデルブック信仰問答はこの言い換えているわけでありますね。まあ、ハイデルブック信仰問答のこういうこの文章っていうのは、実はイエス様が天にの神の右に座につかれたということの、まあ、解釈というふうに言ってもいいんじゃないかと思うんですよね。そこでこのヘブライ人への手紙は、このイエス様の働きというものをどういうふうに語っているか。イエス様は天、神様のもとに挙げられたというふうになんですけど、天に挙げられたのですから、もうそこで何もしていないのかっていうと、そうではないと。天においてもキリストは働いておられる。それがその今日の2節のところにですね、イエス様は玉座の、神の玉座の右の座につき、これが次の2節ですね、人間ではなく主がお立てになった聖女、また真の幕屋で、まあ、使えておられるということですと書いてます。キリストは天においても働いておられる。まさに天というのは、ここで言うならば、人間の手で作ったそういう神殿ではなくて、天そのものが実は神の神殿だって言ってるわけです。そういうところで、あるいは幕屋という言葉も同じでありますね。これは歴史的な意味で、幕屋っていうのは神殿が作られる前の時に、イスラエルの民がアラノを奉公していた時にですね、アラマを回ってた時に、まあ、テントの生活をしていた。そこでその神に出会うという ところで、この幕屋っていう、まあ、神と出会う場所が設けられていた。それが発展して神殿という形になったわけですね。ですからそういう神に出会う場所で祭司が働いていたと同じようにですね、この天においてはイエス様がその働いておられるということです。でさらに3節にはその次の説明がありますけれども、すべての大祭司は供え物と生贄等を捧げるために任命されていますと書いています。地上の大祭司は動物の生贄と捧げ物を持って神の前に立ち、人々の罪の許しと神との和解をもたらす、そういう働きをなさっていた。じゃあこの天においてイエス様は何を持って神の前に出たか。イエス様はご自身の命を捧げられた。それがあれですよね、このその次の4節ですかね、このところ4節5節のところですかね、に書いてあります。地上の祭司たちは動物の生贄とか捧げ物を持っていたんですけど、イエス様ご自身はご自分の命を捧げられた、あるいはご自分の体を捧げられたということであります。私たちがこの地上の 生を終えて神の前に立つとき、私たちは誰も完全無欠の方はいません。聖書の中に、ローマ人の手紙の中に、義人はいないと、一人もいないということをが記されております。罪のない方はいません。その時私たちはキリストの完全な義の衣、信仰の衣を与えられて神の前に立つのであります。聖書の中にですね、イエス・キリストを着なさいという言葉がこのローマ書の13章に書いてあります。夜は更け、日は近づいた、だんだんと朝になりかけていると。朝ってどういうことかっていうと、夜の間をですね、ちょうど今我々が住んでいるのは、この世ではいろんなものが明確な白黒がつけられないような、はっきりしないような状態があります。夜の中にいるようなもんだ、正しい人が正しく、悪い人が悪いっていう、これがはっきりしているように見えるけど、世の中はね、この曖昧ですよね。しかし本当に夜が明けて日が、太陽が昇ってくるならば、そのことがはっきりする。まさに私たちは太陽の光よりも強い神の前に立つ、そういう時が近づいているんだ。だからイエス・キリストを着なさいというふうに聖書は語っているわけです。誰でも人間にはですね、この人に知られたくないような秘密っていうのはあるんですね。しかし我々が神様の前に立った時にはですね、全てこう神はお見通しであるし、明らかにされる。この時ですね、我々はどうしたらいい。もう今までなんとかこう地上の生涯ではですね、ごまかしてきてたんだけれど、神様の前に立った時にはね、もうごまかせない。もう太陽よりも強い光、それは神の光ですよね。神ご自身の前に立つってことは、そういうことだと思います。ですからその時にイエス・キリストを着なさいと聖書は言ってるわけです。賛美歌の260番っていうのがありますよね。で、それはどういう賛美歌であるかっていうと、千歳の岩よという賛美歌なんです。これは我々歌ったことがあると思うんですけども、あるんですけども、その3節にこういう言葉があるんですね。260番の3節に、世にあるうちも、世を去る時も、知らぬ黄泉にも、裁きの日にも、千歳の岩よ、我が身を囲め、と書いて。実際我々は神の前に立った時どうなるのか、これは誰もある意味ではわからない、隠されているこれからの問題ですよ。知らぬ黄泉にも、裁きの日にも。しかしここにこの賛美歌はですね、千歳の岩、これは千歳、この千歳ですかね、千歳の岩よ、我が身を囲めと書いてあるんです。そう歌ってるんです。まさにこのそのところにイエス・キリストが来なさい、そこにイエス・キリストがおられるということがここに記されております。イエス・キリストは神の右の座につき、人間ではなく主がお立てになった聖女で仕えておられると書いてありました、2節のところ。で、このことの最もですね、この良い説明っていうのは、その上の段の第7章の24節のところに書いてありますよね。7章の24節のところ、そこ読んでみますね。しかしイエスは永遠に生きているので、変わることのない祭司職を持っておられるのです。 それでまたこの方は常に生きていて人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく者たちを完全に救うことがおできになります。そう書いてます。ここにイエス様の働きがあるわけです。天においてイエス様は何しているか、ここに書いてある。永遠に生き、変わることのない祭司職を持って、そして常に生きて人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく者たちを完全に救うことがおできになります。私たちの地上での富、名誉、健康、業績、そういうものはそれなりに大切でありますけれども、私たちを本当に神の光の前に義とするには足りないものなんですよ。神様の前にですね、自分の業績を持ってってもね、それはそれなりに認められると思うんですけれども、それは神の前に義とするには足りないものだ、不完全なものだということでありますよ。そのキリストの、そこにキリストの完全な救いが必要なんであります。キリストの取りなしが必要なんであります。カルバンの言葉の中に、誰でも自分自身では神をなだめるために捧げられるような犠牲を所有してはいない、そう書いています。つまり誰でもですね、人間は神様をなだめるような、神の前に義とされるような、そういうものの犠牲はですね、我々自身は持っていないっていうんですね。そこにイエス・キリストが必要であると。これが、ここに私たちの救いがある。ご自分を通して、イエス・キリストを通して神に近づく者たちを、キリストの義の衣を与えられて、キリストを信じることによって、あ、ここに人間の技ではなくて、キリストの、キリストご自身が自らの血と体を捧げて私たちを義としてくださった、そのことをもって近づく者たちを完全に救うことがおできになります。イエス様はそういう私たちを取りなしてくださっていますということであります。これがキリスト教の救いでありますね。私たちの将来どうなるのか誰もわからない。しかし聖書は、あなた方の救いはここにあるというふうに言っているわけであります。キリスト教の救いは、人間がこの地上でこういうことをしなさい、ああいうことをしなさい、そういうことではないっていうんです。どんなことを我々がやったとしても、それは神の御前には不完全なものなんだということです。本当に神様の御前にキリストの義を受け入れていく、その謙遜な信仰、それがキリストを受け入れるという、これがキリスト教の信仰なんですよ。ですから、これによって私たちは神の前に近づき、キリストによって近づき、そして私たちは完全に救われていくのだ、救いの中に入れられていくのだということであります。ここに私たちの救いの根拠がある。これはなんとありがたいことか。この信仰の確信が与えられることによって、私たちは確かな平安を持ってこの世の旅路を生きることができるということ。将来のこと何も分かんないじゃないですか。我々は不安じゃないですか。しかし、そういう時にあっても、このキリストの確信、恵みをいただいて、あなた方は生きていきなさい。未来のこと、将来のことについては信頼を持って生きていきなさい。キリストに対する信頼を持って生きていきなさいと、あのハイデルベルク神父公文で言っております。 で最後にですね、キリストの働きは私たちがこの世の生を終える時、まあ、天上ということはある意味では神の前に出るということは、この世の我々の地上の生涯が終わる時のことを考えたらいいと思います。しかし我々がその終わりの時だけではなくて、今現に我々がこの世にあって生きてるわけですよ。そういう時にもキリストは働いてくださる方である。カルバンの仲介書を読んでみますと、こういう言葉がありました。キリストの祭司職が天に据えられたということは、先ほど言ったようにね、ここに書いてあった神の玉座の右に座してという、このことは一見地上のものと見えるものでも、信仰の目でキリストの働きを霊的な目で見つめなければならないということだ。わかりやすく言えば、地上におけるキリストの働き、それは実は天上のこのキリストの働きである。天上のキリストは今私たちのうちに、この地上に生きる私たちのうちにも働いてくださる。そういう信仰の目で見つめなければならない。キリストの働きを福音書の中に書いてありますよ。その中からたった一つのことだけを取り出してみたいと思うんですけども、それはペテロがイエス・キリストを裏切る前に、すでにイエス・キリストはペテロの将来を見て見抜いておられたという、誰でも知っている記事であります。シモン、シモン、イエス様はこう言われた。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒になら獄に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペテロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろう。そして事実ペテロはイエス様を知らないということになったというふうに書いてありますよ。ここにいますイエス・キリスト、ペテロのために祈ってくださったイエス・キリストは、実は天上のキリストがこの地上に降りてこられ、ペテロのためにとりなし祈ってくださったキリストなんだ。そういうふうにこのイエス・キリストを、地上のイエス様を、我々は信仰の目で受け止めなければならないんだということをカルバンは言ってるわけです。ここにいるのは永遠の救い主、信仰のキリスト。ペテロは生涯この人と一時を忘れることがなかった。その後のペテロの生涯の歩みをですね、ずっと支えていったものは何か、あのキリストが、天に挙げられたキリストが私のためにこの地上に降りてきて私のために祈ってくださったんだということを生涯忘れなかったんだ。ここにペテロは立ったんだということです。私たちは、ペテロは肉のキリストに出会ったのではない、永遠の救い主キリストに出会ったのだ。神の右に座されたキリストにペテロはここで出会ったんだということです。永遠のキリストが私のために取りなし、私の信仰がなくならないように祈って支えてくださった。福音書の中にはイエス様と人々との出会いが書いてありますね。たくさんあります。目の見えない人もいた、長丁を患った婦人もいた、耳の聞こえない人もいた、腹ペコの何千人の人々もいた。それ全てがですね、実は単なる肉のキリストではなくて、永遠の救い主が一人一人に出会ってくださった。 辞める者たちがいた、苦しめる者たちがいた、悲しめる者たちがいた、そういう人たちのためにイエス様は祈って出会ってくださった。ペテロがこの世の生涯を終えて神の前に出た時、生きており人々のために取りなしておられるキリストに天上においてもです、出会っただろうと思う。最後に8章の6節の言葉、最後の言葉を読んでみたいと。今私たちの大祭司はそれよりはるかに優れた務めを得ておられます。さらに勝った約束に基づいて制定された、さらに勝った契約の仲介者になられたからですと書いています。動物の犠牲を捧げる古い律法に対してイエス・キリストはご自身の命を捧げた。これは全く今までになかった新しい福音、新しい契約、そういう時が来た。ヨハネ福音書の中に、私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからであると書いています。エゼキエルの、先ほど読んだエゼキエルの言葉の中にこういう言葉が書いてありましたね。その最後の最後の言葉、39章の29節、私は二度と我が顔を彼らに隠すことなく我が霊をイスラエルの家に注ぐと主なる神は言われる。我が霊をイスラエルの家に注ぐ、新しい時代が来たという来るということをエゼキエルは語っていた。二度と我が顔を彼らに隠すことはない、補修の時は終わって新しい時代が来るんだということをエゼキエルは語ってたわけです。まさにこのことがイエス・キリストを通して実現する された。まさに、さらに勝った約束、契約の仲介者としてイエス様は来られた。そしてここに今言ったような大きな恵みが私たちのうちに与えられることになったんだ。私たちにこのような救い主が与えられている。この恵みに深い主イエス・キリストが与えられている、これは何たる喜びだろうか。私たちはこの困難なこの地上での生涯の中にあってもこういう喜びを与えられているんだということを聖書は私たちに語っているわけであります。私たちは今週もこの主と共に与えられた、自分のに与えられたなすべき技のために今週もまた励んでいきたいのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、人間の願いや思いを超えて困難や苦しみが私たちにはあります。しかし主よ、あなたはそういう中にあっても確かな恵みと確かな救いの根拠を私どもにお与えくださいました。どうか今週1週間この主と共にそれぞれの働き、なすべき技に励んでいくことができますように、私たちの魂を強め、主を礼拝しつつイエス・キリストのしもべとして良き1週間戦いをなすことができますように、新しく歩もうとするその一方、一人一人の一方、どうか主を祝してください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。